ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年11月6日ヨブ記38章1節から7節。主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。知識もなく言い分を述べて、摂理を暗くする者は誰か。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる。私に示せ。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら告げてみよ。あなたは知っているか。誰がその大きさを定め、誰が秤縄をその上に張ったかを。その台座は何の上にはめ込まれたか。その隅の石は誰が据えたか。その時、明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫んだ。メッセージ、問答無用。
ご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。初めての方、ようこそ来てくださいました。しばらくぶりの方もまたお顔を見ることができて嬉しく思っています。先週、私は講談交換で他の教会に行っていましたので、先週来られた方、2週続けて来てくださって、今日お会いすることができることを本当に嬉しく思っています。私たちの教会の願いは、お一人お一人が神様にある素晴らしい歩みを手にしていただくことです。そのためにお役に立つ者たちでありたいと願っています。ご自分について知っておいてほしいこと、祈ってもらいたいこと、教会についてお尋ねになりたいこと、どんなことでも結構ですので、遠慮なく声をおかけになってください。この礼拝では、しばらく前に、ヨブ記の始まりのところをご一緒に読みました。それから、生徒記念礼拝があり、相模原の講談交換がありでしたので、2週ほど空いて今日、ヨブ記の終わりの方に差し掛かったところを読むことになります。この最初のところからここまでに何が書かれていたのか、簡単にまとめておきましょう。ヨブ記の始まりには、ヨブという人物が紹介をされます。潔白で正しく神を恐れる人と言われている人物です。しかし、そんな完全な歩みをしているヨブに、サタンの手が伸ばされていきます。考えられないような災いの中で、ヨブはその誇っていたすべてを失ってしまうことになりました。その顛末のゆえに、歩みを共にしてきた彼の奥さんは、私たちはもう十分ではないか。神を呪って死んだ方がマシだ、とさえ言うようになったんです。そこに三人の友人たちが訪ねてきて、またもう一人の人が現れて、代わる代わるに彼に声をかけるようになったのでした。それが、ヨブ記の真ん中を占める大半の事柄になります。友人たちは、神について多くのことを語りました。人の歩みについて多くのことを語りました。回復への道のためにアドバイス、忠告がありました。しかしそのどれもがヨブの心には届きませんでした。なぜか、ヨブは単に罪の結果として苦しんでいたのではなかったからです。彼は正しい人であったにもかかわらず、こんなにもありえないほどの災いを受けるようになった。一体これはどういうことなのか、神様という根源的な問いかけを発していたんです。そのありえない状況の中での根源的な問いかけに対して、 究極の回答が与えられるのが、この呼ぶ記の終わりのところになります。今日読んでいただいたところは、神について多く語られてきたその結末として、神が語る。神について語るのではなく、神が語る。という場面が訪れます。38章の一節のところ、主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよう。私はあなたに尋ねる私に示せ。神様はここで真打ち登場というばかりに、今までのお遊びはもう終わりだと言わんばかりに、ご自身の圧倒的な権威を示して、さあ私に答えてみようと語られたのです。その圧倒的な権威とは三つの事柄の中に示されました。一つは四節のところ、私が地のもとを定めたときあなたはどこにいたのか。これは存在し得なかった世界の始まりということになります。あなたは世の始まりからいたのではないだろう。私は世の始まりを司ったものだ。この権威です。二番目の権威は五節のところに、誰がその大きさを定め、誰がはかり縄をその上に張ったか。台座を何の上に這い向こうに隅の石は誰が据えたのか。これを行ったのは私神だ。あなたはそれの一つも行わなかったではないか。ここには行い得ない神の御業ということが示されます。行い得ない神の御業。そしてさらには、あなたはそれを知っているのか、悟りを開いて私に申してみよう。知り得ない世の成り立ちということがあるわけです。存在し得なかった世界の始まり、行い得ない神の御業、そして知り得ない世の成り立ち。その中であなたは生きているものではないか。私は違うのだ。圧倒的な権威を持ってヨブの前に立ったのが神ご自身でした。いや、そうは言っても、ヨブから随分時間の経った私たちは、そう言われればもう少しは神の前に申し上げることがあるように思います。ヨブの時代というのは、ストーリー時代は族長たちの時代、つまりアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、あの時代だったと考えられています。この文書として記されたのはおそらくもっと後、ソロモンとかそういう人たち、文学が十分に発達したあの頃の作品ではないかという人もいますし、あるいはもう少し後という人もいます。いずれにしても私たちはそれから2000年以上時間を経って、随分彼らが知らなかったことを知るようになっているでしょう。彼らは宇宙から見た地球の青い姿、そんなものは知る由もありませんでした。もちろん人間には DNA という遺伝子があって螺旋構造で、そんなことももちろん彼らは知る由もありませんでした。しかし私たちはそれを知っています。自分で研究したのでなくても、少し調べればすぐそんなこと誰でもわかるような時代になっています。それに私たちは、かつての人々が全然できなかったことはいとも簡単にできるようになっているでしょう。誰がこんな小さなものに声をかけると、向こう側にある、それがそこにいる人との通話を簡単にできるようにしてくれると考えたでしょうか。誰が人間が空の鳥よりも早く、よっぽど早く正確に空を飛んで飛行機を操ると考えることができたでしょうか。私たちはそれこそビニール祭にわたり、この世のすべてのことについて、私たちの手でコントロールをしたり、収めたり、改善をしようとしたり、することが随分できるようになりました。しかし、そのどれ一つをとってみても、 ヨブとはかけ離れるほどに多くのことを知り、多くのことができる私たちですけれども、神の圧倒的な権威に比べれば、それは甚だ小さなものであり、神の前に誇るのもはばかられるような、取るに足らないことに過ぎません。神が世界のもといを据えたとき、あなたはどこにいたのか。神がこの世界を生み、すべ、治め、なお完成に導こうとされているその中に、あなたは一体どれほどの存在として生きているのか。その問いかけは、究極的には、あなたは命をどこから得たのかということにつながっていきます。あなたは自分の命をどこから得たのか。三つの答えがあります。一つは誰もが、世界のどこにいる人でも、どんな顔の人でも、どんな性別の人でも、どんな年齢の人でも、どんなお仕事の人でも、皆が一様に持つ答えです。あなたは、あなたの命は誰によって得たのか。一つ目の答えは、私ではないという答えです。私は私によって生まれたのではない。私自身が命を作り出して私が存在しているのではない。この命は与えられた命である。これは全ての人が同じように認めることのできることでしょう。しかし残念ながら半分、答えの半分でしかありません。聖書を読み理解している人たちは、あなたの命はどこから得たのか、神によってです、と答えるでしょう。確かに、聖書は人の命を形作った神という唯一誠の世界をすべを治める存在を示しています。その意味でその答えは正解でしょう。しかし、三つ目の答えに比べればまだ不十分であることを私たちは知らなければいけません。三つ目の答えは何でしょうか。あなたは命をどこから得たのか。私だ。これが三つ目の答えです。ヨブの前に嵐の中姿を現された神は、あなたに命を与えたのは誰かという問いかけに対して、私だ。確かに聖書は神が命を与えたと言うでしょう。一般的な記述として私たちはそれを知っています。しかし目の前に立つ神によって、あなたの命を作ったのは私だ。その圧倒的な権威の前に、ヨブはひれ伏さざるを得なかったのでした。それがヨブのあらゆる問いかけに対する問答無用の答えなのでした。私だ。ぜひ私たちもそのことを覚えたいと思います。今週一週間、私たちに与えられて毎日使わされていくその場での歩みを守り導く方は誰でしょう。私だ。病の中で、苦しみの中で、悲しみの中で、嘆く私に答えてくださるのは誰でしょう？私だ！この子供たちを育ててくださるのは誰か？私だ！年老いていく両親に平安の中、その最後を全うさせてくれるのは誰か？私だ！私の人生を最後の最後に評価する方は誰でしょう？私だ。この私だという方が、毎日の一つ一つの私の歩みに、面と向かって、真正面から臨んでくださるということ。ぜひ、お一人お一人に、その歩みをご自分のこととして受け取っていただきたい。願っています。聖書の別の箇所は、あなたの若い日に、あなたの作り主なる神を覚えよと書いています。何の楽しみもないという日が来る前に、つまりそれは、人生の楽しみも、喜びも、意味も、慰めも、励ましも、生きる力のすべてはこの 作り主、私だという神を覚えることによって与えられるものだ。そう語りかけているのです。いくつになっても、どのような状況になっても、ぜひあなたの正面に私だという神を見上げ、ご一緒に歩んでまいりましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。